皆さんこんにちは。では福音のメッセージに預からせていただきたいと思います。今日のテーマは闇から光の世界に回復してくださるイエス・キリストということです。この聖書は神様が人間に対して与えてくださった生ける御言葉だというふうに聖書にも書かれていますけれども、これだけ分厚い聖書を見ますとですね、どこから読んでるかいいのかわからないし、ちっとも聖書もよくわからないということにもなるかと思うんですね。大体そのふうに思います。ですけれども聖書のテーマといいますか、一貫したメッセージというのはやっぱ一つなんですね。それが今日代表する闇から光の世界に回復してくださる神様イエス・キリストということなんですね。もうその一点だけで、聖書が書かれていると言ってもいいかと思います。ですからその観点で、聖書の御言葉に預かっていきたいと思いますが、創世記の一章一節、一番最初のところをまずお読みしていきたいと思います。まずここに神の光であるということが書かれていますので、創世記の一章一節からお読みします。はじめに神が天と地を創造された。一番最初にこの言葉が書いてあります。天と地、宇宙のすべてを作られました。当然命も作られているということなんですね。でその後から、じゃあどうやって作られたんですかということが書かれていて、2節から、地は暴漠として何もなく、闇が大水の表の上にあり、神の霊がその水の表を動いていた。神は仰せられた。光あれ。すると光があった。神は光をよしと見られた。神は光と闇を分けられたというふうに書かれていて、神様のご存在もイコール光ということなんですね。でこの光というのは私たちはいろいろイメージすると思うんですけれども、人それぞれの光に対するイメージって違うんじゃないかと思うんですよね。真っ暗い部屋の中で、小さい蛍光灯のスタンドをつけた時に目が慣れてないと、わっ眩しいって思うかもしれません。それは周りが暗いから、その一点だけ見るとその瞬間だけ眩しいっていう状況にもなります。しかしその時に眩しいと思ったそのスタンドをですね、昼間太陽の照らすところに持ってくるとですね、全然明るくないんですよね。そういうのって太陽の光に比べてみると、なんだかその蛍光灯のスタンドの光ってただぼーっとして、なんか頼りない光だなというふうにも思ってしまうんですけれども、光というのはいつもそのように止まっているものではないんですね。いつも放射されて湧き上がってくるもの、神様の命の光というのはそのようなものですので、命の本質として神様が光であるということもその中にも含まれているわけです。ですから神様は光であると言われた時に、命を救ってくださった全ての神様のご本質がそこにあって、命そのものをこの光のように瞬間瞬間湧き上がってきて、何の影や曇りのない、止まったもののない中に命が、神様はそのように作ってくださっているということがまず書かれていると思います。またこのような中で神様は星々を作られ、また太陽月を作られ、また地球を作られ、地球の中に水と大地を作られ、その中に植物、また動物を作られ、命を作られました。そしてその命の最高の被造物 として人が作られたということが書かれていて、神の大事大切な作品として神と共に歩むものとして人の命を作られたということが書かれております。ですから本来人間というのはですね、神の光の中にあって、神の光を受けて、その神の光を受けて輝くものであるという意味で、神の栄光を表すものというふうに聖書では表現がされています。神様は光を受けて輝くもの、それだけ素晴らしい命を持つものとして人は作られている。また神の誉れとなっているものというふうに書かれています。神様の御思いの中で本当に素晴らしいものだということの中に人も作られているということが聖書の中で書かれています。創世記の中ではそのようなことがずっと書かれているわけです。ここで違う箇所もちょっと見ていきたいと思うんですが、第1ヨハネ1章5節、17年度版では478ページ、3版では465ページ。そこを見ますと、私たちがキリストから聞きあなた方に伝える指針は、神は光であり、神には闇が全くないということです。こちらに、ただいまお読みした創世記のこと、そのことが事実が歴史的な事実が書かれています。神は光ですというふうに書いてあります。神様の世界支配されるところは光の中、その中で生きてくださいというふうにメッセージがされております。そしてもう一箇所をヨハネの福音書の8章の12節というところを見ます。17年度版では195ページ、3版では192ページです。こちらも大変有名な御言葉になりますね。イエスは再び人々に語られた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持ちますというふうに書いてあります。ここには私たち人間がどのようにして神様の前に生きたらいいのかということの、法則のようなものが書いてあるんですね。人間というのは神様の光の中で、生きることができるのはこのようにしなければ生きられませんということを含んで書かれていて、このことが書かれています。イエス・キリストは世の光ですということが書いてあります。そしてイエス・キリストに従う者、信じて従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を見ます持ちますと書いてあります。闇の中を歩みませんよ。イエス様はそのようにしてくださいますよ。その目的は何なんですか？皆さんが命の光を見るから、神様の命の光を見る、本物の命の光を見る、そのようにしますから、イエス様にを信じて従ってくださいねということが、こちらも書かれています。もう一箇所似たような御言葉なんですが、この詩編の119編の105というところですけど、17年度版では旧約聖書の1000トンで65ページ、3版では1000トンで32ページになります。2行ぐらいの短い御言葉です。あなたの御言葉は私の灯火、私の道の光ですということが書かれています。あなたの御言葉、神様の御言葉、イエス・キリストの言葉は私の人生の灯火、私の命の道の光ですというふうに書いてあります。本当に、このようにして歩む時に誠の幸いに 預かることができますということが書かれています。また聖書の福音は神の光ですという意味を含んで、ここにはそのようなことが書かれています。ずっといい箇所ばかりお読みしてきましたけれども、今度お読みするところはロマ書の6章の23節というところです。17レムンド版では307ページ、3版では298ページ、こちらにはとてもつらい言葉が書いてあります。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主イエス・キリストにある永遠の命です。まず前半、罪の報酬は死ですっていうふうに書いてあります。今まで聖書の中にお読みしていた箇所、神は光である、その中に歩んでいれば死なんていうものはないんですね。ですけれども私たち全ての人に死があります。その報酬、何が原因だ、それでそういうふうになるんですか。聖書では罪だって言っています。罪、罪って言ってもいろいろあるじゃないですか。全ての人がこの中に入っているぐらいそれは良くないものだっていうことが書かれているんですね。どういうことなんですか。それは本来神様によって命が作られて、その命の恵みを人間も受けているのに、そのような恵みの神様などいらない、知らないと言って自分を神にしていく方に回ってしまった。それは神様の前から見れば背きの罪にあたるわけです。背きの罪っていうのは、動かすことのできない事実なんですね。原理なんですね。ですから背きの罪というのは、私たちの側で何かお金を払ったり信用したりして回復するなどということもできないんですね。完全に神様に背いているからこの地上には真があるんだということがはっきり書かれています。また神様に背いているということは、神様に敵対する勢力の悪霊の中に閉じ込められているという意味も書いてあるんですね。それはサタンの中に全ての人が閉じ込められて、その行き着くところはこの死と滅び、裁き、全ての人がその世の中に入れられている。そして神に敵対するサタンの思惑というのはですね、神様についている命を少しでも死なせるようにというふうに私たちに望んできて誘いをかけてきます。それもサタンの中に私たちはいますので、そこから逃れることもできないんですね。また人々は殺し合い、今も人間の尊い血が流されて多くの方が死なれています。本来神様がこの大地を作って命が育むように言ってて、土地をも作られて、そこにさまざまな農作物が植えられて、その中から私たちに必要な恵みである農作物、いろいろな果物収穫して私たちは喜ぶことができます。しかしそのような麗しい土地が、人間が殺した人たちの血に流されて汚されているというふうに書かれています。聖書はそのように書かれています。そのようなおぞましい世界から私たちは逃れる術がありませんけれども、神様はそのようなものを救ってくださるために救いを用意されたということが、この次のところに書かれています。神様の賜物は私たちの主イエス・キリストにある永遠の命ですというふうに書かれています。私たちはキリストと共に 信じて共に歩むときに、神様の側、永遠の命の側に移されますというふうにはっきり書かれています。神様のプレゼントとして、このことがいただくことができるというふうに、書いてあります。もう、聖書の今度は第2コリントの4章の6節というところです。第2コリント4章6節、17段目では359ページ、3パーでは349ページですね。4章の6節から読みます。闇の中から光が輝き出よと言われた神が、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせるために私たちの心を照らしてくださったのです。こちらに闇の中から光が輝き出よというふうに書かれています。この闇というのは罪の世界、サタンの世界にいるもののことを言っています。この闇の中から救われてくださいと言って光が当てられています。この光を通して救いをいただいてくださいということがしっかり書かれています。本当にキリストの御顔にある神の栄光を知る知識が輝かせるために私たちの心を照らしてくださったのですというふうにあって、神様の御心の中心の喜びの中に救ってくださるということがはっきり書かれています。どういう中から救われるのかというのが4章の1節から書かれていますので、ここからもお読みします。4章の1節からお読みします。こういうわけで私たちは憐れみを受けてこの務めについているので、落胆することはありません。かえって恥となるような隠し事を捨て、ずる賢い歩みをせず、神の言葉を曲げず、真理を明らかにすることで、神の御前で自分自身を全ての人の良心に推薦しています。それでもなお私たちの福音に覆いがかかっているとしたら、それは滅びゆく人々に対して覆いがかかっているということです。彼らの場合はこの世の神が信じない者たちの思いを暗くし、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かないようにしているのですでに書かれています。罪の世界、サタンの世界、滅んでいくこの世のというのは覆いがかけられて暗闇になっているということははっきり書かれています。またその覆いというのはすごくまた強いもので、人の手によってなかなかこじ開けて取ることができないようなものなんですけれども、神様の御手によってそれをこじ開け、神様の救いを表してくださるということが書かれているんですよね。闇の中から光が輝き出よとしっかり書いてあります。光ってどなたなんですか、じゃあという疑問がありますけれども、そこにはキリストというふうにはっきり書かれています。キリストの御顔にある神の栄光、そのことによって暗闇の中から光が投入されて救いをいただくものになるということがはっきり書かれております。そして次はヨハネの福音書の1章1節からお読みをしていきたいんですが、17年度版では175ページ、3版では172ページ、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方ははじめに神と共におられた、すべてのものはこの方によって作られ、作られたもので、この方によらずにできたものは一つもなかった。はじめに言葉があった、言葉は神 と共にあった。この方というふうに、紹介されていますけれども、このイエス・キリストのことがまずこちらに紹介がされています。私たちの命を作ってくださり、今もその中に生きてくださるお方、イエス・キリストという方は道主と共に、世界を作られる前から存在されて、今も生きておられて私たちを導いてくださるお方であるということがはっきりと書いてあるんですね。すべてのものはこの方によって作られ、イエス・キリストによって作られ、作られたもので、ね、この方によらずにできたものは一つもなかったというふうに書かれています。この宇宙万物すべてのもの、イエス・キリストによって作られたということがはっきり書いてあります。そしてこの方はただキリスト的な立法的な方ではないんですね。この方には命があったという、神の命があったということで、この命は人の光であったというふうに書いてあります。神イコール光ですので、この命は人の光であったというふうに書かれているんですね。で、光は闇の中に輝いているというふうに書いてあります。神様が使わされたイエス・キリスト、その光は闇の中で輝いているって書いてある。はっきり書いてあります。先ほど見た通りのことをイエス様は成し遂げてくださるんですね。そして光が弱ければ暗闇の方が勝ってしまいますけれども、そんなことはないんですね。この光は神の光ですから、暗闇など死の世界などどうということはないんですね。ですから闇はこれに打ち勝たなかったというふうに書いてあるんです。神しかできないことはイエス様がおできになるということですね。イエス様の命は何もないところから命を作られる誠の命の御業、光ある御業、その御業によって私たちを導いてくださるということが、ここにこちらにも書かれております。そしてじゃあ最後にもう一回第一ヨハネの一章一節の方に移っていきたいんですが、478ページ17番では478ページ3番では465ページ、初めからあったもの、私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっと見つめ自分の手で触ったもの、すなわち命の言葉について、この命が現れました。道師と共にあり、私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見たので、証しをしてあなた方に伝えます。こちら本当に短い箇所なんですけれども、キリストによって全てのものが作られたということがまず最初に書かれ、そのことが紹介されています。またこのキリストというお方は天にただ座しているお方ではなく、この地上に来て生まれてくださって、人の手で触ることができるようにこの地上を過ごされたお方であるということが書かれております。そしてこのお方は先ほどの福音書に書かれた通りに、神の命の言葉、光ある言葉によって私たちに救いを与えてくださる、そのようなお方であるということが書いてあります。でまた二節では、この命というのは父なる神様と共にあるイエス・キリスト、そのような方が人となってこの地上に歩んでくださり、すべての私たちの弱さや苦しみ、また人間の醜い部分もすべてご覧になられて、人間の背きの罪のすべてをご覧になられて、その背きの罪をその身によってイエス・キリストは十字架の上で裁かれて、槍で刺され、手に釘を刺されて、完全に、 体を裂いて注文をされて死んでくださり、また十字架から下ろされ墓にまで葬られ、死の中に入ってくださいました。そのことによって私たちの背きの罪が許され、またイエス様というお方はただ死なれた良いお方というだけで済まずに、ご自身が神であることを証明するようにして、神の命を持って死に勝利、サタンに勝利してよみがえってくださって、信じる者と共に生きてくださる、私たちに永遠の命を与えてくださるということが こちらにもはっきり書いてあります。私たちはそのことを見たので証をしてあなた方に伝えますというふうにはっきり書かれています。私たちが見たこと、聞いたことをあなた方にもしっかり伝えます。あなた方にも私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは御父また御子イエス・キリストとの交わりです。こちらにはとてつもないことが書いてあります。神ご自身の交わりの中に私たちを置いてくださるということが書いてあるんですね。御父なる神、御子なるイエス・キリスト、聖霊なる神、その中中心の一体の中に私たちを招いて、その中に交わりとしてくださるということがはっきり書いてあります。なぜ罪人がそのようなことができるのでしょうか。それはイエス様が全てその罪を引き受け、処分をしてくださって、よみがえって生きてくださって、私たちは新しいものに生まれ変わらせてくださって、神様の御前に引き上げ、キリスト、義なるキリストに取り囲んで私たち一人一人を神様の前に差し出してくださるから、この交わりができるわけですね。こちらが神様は本当に望まれている人間が神の栄光となるという本当に素晴らしい交わりが、本質がこちらにも書かれています。4節、これらのことを書き送るのは私たちの喜びが満ちあふれるためです。本当にこれは神様の喜び、また私たち一人一人の喜び、この喜びというのは霊的な喜び一体のものなんですね。肉の喜びではなく、本当に命が助かったという、本当に命が用いられて救いをいただいて神様の前に回復されているという喜び、そのことが書かれているわけです。そして5節、私たちがキリストから聞き、あなた方に伝える神は、神は光であり、神に闇が全くないということです。こちらの箇所が一番最初にお読みした、確認した箇所ですね。本当に神は光で全く闇のないお方、その中に私たちが回復されるんです。本当に信じられないことをイエス様はしてくださったということがこちらにも書いてあります。6節、もし私たちが神と交わりがあると言いながら闇の中を歩んでいるなら、私たちはイスラエルを言っているのであり、真理を行っていません。全くその通りですね。ここに書いてあることは全くその通り。もし私たちが神の光の中におられるように光の中を歩んでいるなら、互いに交わりを持ち、御子イエス・キリストの血が全ての罪から私たちを清めてくださいます。こちらにはイエス・キリストが本当に自分の背きの罪のために十字架の上でその罪を清算してくださって、また死んでくださったことによって私たちが罪が許され、またイエス様は死と悪霊の中からよみがえって私たちと共に生きてくださり、私たちは生まれ変わり神の御元に回復されています。そのことが何故にあるかということが書いてあります。御子イエスの血が全ての罪から私たちを清めてくださいます。このことによって私たちは 清め、許し、また神様の御前にはっきり生まれ変わるということをいただいているということが書かれています。8節、もし自分に罪がないというなら、私たちは自分自身を欺いており、私たちに真理はありません。もし私たちが自分の罪を告白すると、神は真実な正しい方ですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださいます。もし罪を犯してたことがないというなら、私たちは神を偽るものとすることになり、私たちのうちに神の言葉はありません。ここにもしっかりその背きの罪のことについてしっかり書かれているんですね。どうしても罪罪って言われると、いや私そんなに法律なんか犯したことないし、自分でのことはそんなに悪いならこういうふうに思ってません、なぜそんなに罪があるのか言うんですか。いや、大体そういうふうに言うんじゃないでしょう。心の中で大体そういうふうに思うんですね。俺が罪に定められる、私が罪に定められる、私が何法律を犯してまでひどいようなことをこの世の中でしたというの、確かにお気持ちは分かるんですけども、そういう方こそ自分自身を神にする傲慢の罪、神などいらない、自分自身を神にするという一番極めの傲慢の罪になるわけですから、お酒ずばりと罪の状態におられるんですね。そういうことですですから、そのことを確認するようにこちらにもそのような御言葉が書かれているんですね。しっかり自分自身の罪に向き合ってくださいね。法律上の罪だけじゃないんですよ。命を救ってくださった神様に対してどうなんですか、あなたは。少しちょっと吟味してください。そうすればすぐ分かりますよ。そして誰でも罪があるということも分かるんです。じゃあどうすればいいんですか。その罪を神様の御前に告白すればいいというふうに書いてあります。どうやって告白するんですか。イエス・キリストを通して告白すればいいというふうに書いてあります。そのことによってあなたは闇の中、罪の中に完全に死んでいたものは神様の御前に生まれ変わって生きるものになります。それはもう永遠のものですから、一回きりのことではありません。本当にあなたがそのように信じるのなら、神様は永遠にそのふうに見なしてくださいますと言って、私たちに救いが与えられております。2章の2節からもお読みします。この方こそ私たちの罪のための、いや私たちの罪だけでなく世全体の罪のためのだなべの捧げ物です、というふうに書いてあります。私自身だけのことではないんだ、罪の世全体、この汚れてしまった地球や宇宙すべてのことまでイエス様の贖いは清めてくださいます。それほどスケールの大きい救いなんですから、どうか信じて救いをいただいてくださいということが書かれております。いや3節からですね。もし私たちが民の命令を守るなら、それによって自分が神を知っていることが分かります。これは御言葉に本当に従っていくなら、そういうふうにそういうことが分かりますということが書いてあります。そして4節、神を知っていると言いながらその命令を守っていない人は偽り者であり、その人のうちには真理はありません。まさしくその通りなんですね。イエス・キリストを信じ救いをいただくと、この真理の中に入れられますので、この真理に外されることはもうなくなるんですね。ですからイエス様をしっかり信じることによって、私たちはその偽り者だと言われること一切なくなります。神様の御前によってそのように素晴らしい立場に生まれ変わるんですね。 五節、しかし誰でも神の言葉を守っているなら、その人のうちに神の愛が確かに全うされているのです。それによって、自分が神のうちにいることが分かりますというふうに書いてあります。こちらにもすごい霊的なすごい言葉が書いてあります。イエス様の御言葉によって救いをいただいて、神の御言葉、生きる御言葉を読んで、その神様の御心を成し遂げたいと思ってそのことをやっているなら、その人は神の愛がその人のうちに全うされているというふうに書いてあります。神様の愛がその人の中から溢れ出てくるんですね。それはそうなんですね。私たちの内側が完全に変えられますので、私たちの中から神の愛が湧き上がるようになる。これは光がこう放射されるようにもうとどまるものではないんですね。本当にいつも神様の愛が湧き上がっているんですね。イエス・キリストのことを思いますと、救い主イエス・キリストが自分のためであったというふうに思うときにですね、神様の愛が自分の心から溢れ出てくるようになるわけです。そして神様は現実に目に見えるお方ではありませんけれども、神様が自分のうちにおられるということが分かる、そのようになるということがはっきり書いてあります。そうなんです。体験を通しそのような状態に変えられます。またさまざまなものを見ても、あ、これは神様が作られたものだ、これもそう、あれもそう、なんと不思議なんだこの世の中は、みんな麗しいものばかりでできている、そういう見方に変えられるんです。ですから私たちは人と敵対したりするときにも、そういう敵対する方を見るようにせずに、本当に愛を持って尊重する 心で相手の人を思うようになり、命が本当に育んで一番いい状態になることを思って、神様の御心が一体どういう状況でそういうことが良い状況に表されるんだろうなというふうな思いで、この人生を歩むようにも変えられていくわけです。しっかりとまたともですね、聖書の中心テーマ、暗闇から光の世界に回復してくださるイエス・キリストということでお話をいたしました。ぜひこのことをまた信じて救いをいただきたいと思います。ありがとうございました。